マボー
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さひろと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めまーす。
2025年、
はい、年明けましたよ。
明けました。
もう新年一発目、
仕事はもう始まりました。
始まりました。
僕も一昨日からかな、
うん、
はい、
とりあえず初めてなんで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、今年は良い年にしましょうね。
はい、もう新春に素晴らしい、新春にふさわしい、素晴らしいゲストを、
はい、
田坊がお願いして、お呼びしましたので、
はい、
はい、ですね、
楽しみ。
ちょっとこの振りが、本人には心地いいか悪いかは分かんないんですけど。
なるほど。
灘中
って
あの灘中ね。灘高校。
はい。
ご出身。東京大学卒業の方をお呼びいたしました。
官僚の方でしょうか。
官僚かな、割とフレンドリーだけど。じゃあ、すいません。今日、栃野博さんをお呼びしてますので。
はい、ようこそ。
無茶ぶりすいませんが、自己紹介、ご自分でやってもらう番組なので、
はい、
どうぞ。
お願いします。
お願いします。
皆様、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
栃野と言います。
はい。
栃野さんってね、珍しい名前。
栃野さんはですね、沖縄ツーリストの、SDGs 推進担当の執行役員をなさっているという方です。
いろいろ突っ込みどころがありそうですな。
その SDGs の話はたっぷり中盤で聞きますので、栃野さんって僕が知ってる限りは、多分大阪出身で、灘高とか神戸とか、なんか関西ですよね、なんで今沖縄にいらっしゃるんですか。
ちょっと最初にですね、
はいはい、
珍しい名前ですよって話があったので、どれぐらい珍しいかちょっと話してみたいと思うんですけど、この栃野という、まず漢字で言うとですね、木偏に羽で栃と呼んで、野原の野です、
はい。
この名前の人って、550人ぐらいしかいないんですよ。日本人1億何千万いるうちの550人。めちゃめちゃレアです。
はい、一族ですね、じゃあ。全員一族。
そうそう。で、私ですね、はい、生まれてこの方ですね、はい、基本親戚以外見たことないです。
なるほどね。
本当に親戚以外見たことない。で、ちょっとね、自分でもこれ興味があったので調べてみたんですけど、はいはい、沖縄の一番多い名前は、さて何でしょう。
比嘉かな、
比嘉さん、大城さんとかね。
近所
さん。ビンゴ。大城さん、近所さんですね。大城さん、近所さん、それぞれですね、6万人いるんですよ。
ああ、すごいね。
そうそう、それぞれですよ。
それぞれ。
はい。なので、僕の名前はですね、大城さん100人いたら1人いるという。
ああ、そうか。大城さん100人探さなきゃいけない
んだ。そう、そういうことで、はい。はい。
いやー、面白いね。うちのやっぱり関西、なんですか。
そうです。
あ、関西。
関西です、関西です。
なるほど。
もう根っからの。
根っからの関西。
はいはい。
なるほどね。ああ、なるほど。どっかで会ったら、ね、ひろしさん知ってますかって。
いけるかもね。
ああ、なるほど。はい。
で、キャリア的には、東京大学を卒業してから、キャリアスタートは何をなさっていたんですか。
僕はね、メーカーに勤めてたんですよ。はい。外資系のメーカー、P&G というのがつながってて、
はいはいはい、
で、30過ぎまでそこにいて、それから、ちょっと一回転職してから、自分で会社始めたんですね。
お
ちっちゃい。はい。
さす
がに。そうです、すいません。で、このちっちゃい会社で、なんすかね、こう、企業のマーケティング支援とかやってたんですけど、その仕事がですね、割とある時期から、沖縄の地域振興手伝いに変わっていったんですよ。
はい、はい。
なんかね、
はい、
やってみて分かったんですけど、例えば、シャンプーという商品をヒットさせますと、いう時に使う頭の使い方とですね、地域を活性化する時の、頭の使い方ってそんなに違わないなと。あと共通点多いなと思って、
はい、
面白いなと思いました。はいはい。
それ何年頃ですか。
これ何年頃かな。 今から10、うん、いやもう20年以上前ですね。
2000年
入ってないですかね。
はいはいはい、そうですそうですそうです、うん、2000年ぐらいの話か、
うん、すると沖縄県がもうあの観光地として結構軌道に乗り始めて、
はい、
まあ、乗ってたかな完全に、
うんうん、ええ、
乗ってました。
でもまだ多分ね、うん、入域観光客500万人ぐらい、そんなもんだと思うんです
よ。なるほどなるほど、うんうん、
見る間に1000万人に行きましたけど、うんうん、はい、500万人ぐらいでした、うんうんうん、
なるほどね。
はい。
ああ、町おこしとシャンプーが
似ている
。似てると。
一緒。
マーケティングで。
一緒一緒。
ね。
はい。
あれ、載せると一緒だというのをね。うん、はい、これはちょっと聞いてみたいですね。うん、ね、
この、都庁さんのプロフィール見たときに、まあ、コンサルティングやってたというか、それがこの辺の仕事になる
わけです
ね。そうです。
そうです。そうです。そうです。はい、
うん。どの辺から入っていったんですか、沖縄のこの地域おこしみたいなところは。
離島です。
離島か。
久米島です。
ああ、なるほど。
はい。
あ、久米島ね。
久米島の、なんだろう、久米島の観光サービスで、まあ、なんすかね、こう、他にないものを一緒に考えましょうっていう、話、
はい、
お声掛けいただいて、うん、はい。で、うん、そこから考え始めて、で、このサービス未だにあるんですけど、うん、お子様、が食物アレルギーのご家庭で結構旅行できないんですよ。
旅行できないね。
なるほどね。
あの外食控えてるから。
そっか。
で旅先で何かあったら大変じゃないですか。
大変。
でもあのそういう旅行を控えているご家族も本当は旅行したいから、そんな人が来れるような地域を作りましょうと。
おお。
まあそれはもうポイントは非常に絞られていて、あのこのアレルギーの子供たちが食べても安心な料理をまず開発する必要があるんですよね。
う
ん、
そうですね。
だからノウハウがあればできます。
うん、
でそれと何かがあった時の医療のバックアップ、うん、この2つがあれば基本来れるので、
うん、
はい。でそういうのを久米島で地域おこしでやりました。
うん、
これが僕の最初の、うん、まあ、ちゃんとした仕事で、
うん、
でこれは未だにも久米島はまあ続いてますし、うん、これ沖縄本島でもあのそのノウハウは広げていってます。
地域おこしを、ね、離島おこしか。
そうそうそう。離島おこし。
そこから入っていくっていうのはね、ね、アレルギーの。
これはこのツアーなんか名称みたいのはあるんですか？
いや、もうアレルギー対応旅行っていう
ものがありました。
わ、
はい、
かりやすい。
で、コロナでですね、ちょっともういろんなことができなくなって。
あ、そうか。
今どっちかっていうと、この時のノウハウを、うん、沖縄県って全般的に修学旅行多いじゃないですか。
多いですね。
で、修学旅行で中学生、うん、高校生行くじゃないですか。
はい。
まあ、大体アレルギーの子がいるんですよ。
はい、
その学校。
はい、はい。
だからホテルは対応しないといけなくて大変なので、うん、そこの対応ノウハウを今、ある意味、ちょっと、仕事として、やってたりします。
うんうん、
はい。
う
ん、まあ、僕、沖縄に来て、でそれが最初、それが本当に遡って約20年前に、うん、久米島の地域振興でそれをやって、うん、でその時はですね、久米島通いで行ってたんですよ。僕は家は東京にあって、うん、で通いで東京から久米島行って、
うん、
毎月のように行って、
毎月のように、
はい、でそれ10年、まあ、久米島だけじゃその後なくなったんですけど、うん、その通い状況が10年ぐらいあって、
うん、
でそれでもうこっち引っ越してきて、
うん、
8年
あ、なるほど、
はい、そんな感じですよね。
うん、通ってるうちに沖縄に捕まっちゃったっていうこと
そうかもしれない、
ね、
そうかもしれない、うん、はい、
それが沖縄のマーケティングだ
と優秀な人を
捕まえて、
はい、はい、はい、地域おこし手伝ってねって言って来たらもうね、そこから逃れられないみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、これは町役場とか観光協会みたいなところからオファーが来たんですか？
そうですね。はい。離島ってですね、
うん、
役場も観光協会も事業者もやっぱり結構一体なんですよ。
あ、なるほど。
なるほど。
まあ、ちっちゃいので、
う
ん。で、これがこう、皆さん、グループになっているグループに、僕は入っ、なんですかね、こう、一緒にメンバーになって、うん、こう、定期的に話しながら。でも一番大きなのは、こういうのって、お金かかる部分どうするかっていうと、
うん、
いわゆる県とか国の助成金取ってくるんですね、
うんうん、
はいはいはい、
でそれが僕の結構役割みたいなところ。
ああ、はいはい、なるほど、
はいはい、うん、あ、なるほど。
とあとはまあノウハウ、うん、そのアレルギー、実はうちの娘が重度アレルギーだったので。
ああ、そうなんだ。
あ、そうなんですか。
そういったあれから、
はいはい、だから若干のそこの入り口はあったので、
うんうんうん、なるほど、はい、どっか からこう医療業界ね、うん、だって P&G も一応とりあえずね、あのそういう、あの要するに綿棒とかそういう、うん、医療用具、ね、
あの若干かかってます、うん、はいはい、若干かかってます、
うん、そっちからかなと思ったんですけど、そっちから家族からだ
ったんですね、家族です、はい、
あ、なるほど、
うん、あ、それでかん、それで言うとですね、うん、なんかそのアレルギー児の親として、うん、やっぱりいろいろこの、あの、なんか世間的にはこうなったらいいなって結構やっぱりいろいろ思うじゃないですか、うん、
はいはい、
それは結構ヒントになってる、
うん、ああなるほどなるほど、
うん、あの、あ、こういうのやったら、うん、あのその世間に受け入れられるよなとかね、
うんうん、
これをきっかけに来てくれるよねみたいな、うんうん、その辺はやっぱり生活の中で感じたところありますよね、
うん、ああなるほど、うん、それはあれですよね、あの、うん、の大きな、まあ、発見というかね、うん、あれですよね、
で、まあ、今ご名刺いただいたら、うん、まあ、沖縄ツーリストに所属してるという、うん、はい、ことなんですけど、もう沖縄ツーリストも勧誘されていくんですか、ご自分からなんですか
これが先ほど言ったですね、アレルギー対応旅行を僕は自分の会社の、あの、なんでしょうかね、あの地域振興サービスでやってたんですけど、うん、旅行を販売してもらってるんですよ。
ああ、なるほど。
沖縄ツーリストに、はいはい。地域と僕らがサービスを作って、うん、販売を沖縄ツーリストにやってもらったんですよ。
はいはい、
これがご縁です、
うんうん、
でもうある時点でもう、あの、その一緒にやりましょうみたいな、う
ん、あ、なるほど、
はい、こうお誘いを、
あ、向こうからですね、
お声が、そうです、で、あ、分かりましたって言って、
あ、じゃあ久米島からいわゆる全県にこう広がったわけですね、
そうですね、うんうん、そうですね、
うんうん、でもっと大きなこうお客さん相手のあれですよね、
はい、う
ん、
という感じになりました、
まさにね、あの、その多分あの P&G って僕あの実はアメリカに行ってた時に、うん、あのあそこでほらあの 大学院があるじゃん、なんて言ったっけ、ビジネススクールみたいなところ、
MBA ですか、
MBA、うん、やってる方が そっちの会社の方だったんですよ、
ああそうなんですか、うん、
であのやっぱりそういうマーケティングとかやってて、うんうん、まあ、飲みながら日本人だから話聞くと、うんうん、あ、面白いな、このこと、こういうこと勉強しに来るんだと思って、
うん、うん、
ターボも実は
僕も MBA なんで、で P&C って僕あの本当に間違えたって失礼なこと言いますけど、食品の会社と思ってた ではない
ありますよ、
ですよね、
僕あの担当してたことがあるのがプリングルズ、
うん、はいはいはい、
で日本にはないけど
プリングルズね、
うんうん、なんかあのマーガリンも、うん、やってましたよね、
はいはい、もう大学時代マーケティング勉強してたから、うん、あのそこでよく、うん、あの P&G は出てきてて、
P&G って必ず出てくるとか大企業ですよね、
はい、あの世界的には、
はい
はい、かなりのは、
うん、プロクター&ギャンブルサンホーム、
そう、
ま、間違ってなかった
間違ってないです
、間違ってない、やっぱり、ね、はい、うん、俺もちょっと本人の前で言い切れなくて、うん、ちょっと自信なくて、うん、
そうですか、
うん、だから本当に P&G テーマにしてゼミの勉強もしたりしたんですよね、
やっぱり、
うん、あ、 あると思います、あの、なんですかね、割と古典的な、
うん、
いわゆるマーケティングの古典的なものの代表的な会社ですよね、
うんうん、
よくあの内地の方のこう、うん、まあまあ、なんていうかエリートか、うん、まあ、エリートと言っちゃいますけど、うん、が沖縄の人、沖縄に来る時の経歴として、リクルート、
うん、
リクルートも結構人材出してるじゃない、うん、いろいろ、うん、地域おこしとかさ、はいはい、そういうのでさ、そっち経由の人とかも来ることって結構あるじゃない、
うんうん、
ああ、だからああいったね、大企業がこうリクルートも結構あのその リクルート内で出世していくよりも、うん、他の会社他に出て、
あ、なるほどね、
大きくなる人たち結構いるじゃない、
は
い
は
い、うん、でも教育に入ったりとかさ、うんうん、全然違う分野に入ってやったりとかするので、うんうん、
はい、僕も仲良し結構いますよ。
あ、いますか。
元陸って言うんですけど。
元陸
の私、なるほど、あの
仲良しいますよ、沖縄で、
うん、あとはあの航空業界関係のね、電通とかの辺のね、うんうん、人たちもね、やっぱり会社に行くのが人材作る力があるんだろうなと思って、
これはこう自分で起業しようと思ったのはいつ頃からの気持ちは芽生えたんですか、うん、
30半ばだったんですよね、うん、年齢的に30半ばで、うん、あのそれで言うとですね、あの僕はもともと 企業志向があったんですよ。
ああ、なるほど。
もう大学生、高校生ぐらいの時から。うんうん、で、実は P&G に入ったのも、うん、その当時の P&G だから、今、日本ではそんな成功してなかったんですけど。
うん、ああ、そうなんだ、うん。
で、なのに、その、大卒で即 P&G に入ったのも、うん、その後、自分で何か起こす。
なるほど。魂胆があった、
ね。そう。力がつくかなと思って。で、それこそ、うん、ターボーさんおっしゃったように、うんうん、教科書に出てくる会社だから、ここに行けば、いろいろ学べるとは思いました。うん、ので、どっかの時点ではもう、出ていくつもりでした。最初から。
いいですね。高い志。いえい
え。いえいえ。
じゃあ、都庁さん、はい、ゲストにですね、一曲選曲してもらってるんですけど、はいはい、今日、どなたの、なんという曲を準備しましたか？
ですね、レッド・ゼッペリンの、ザ・ローバーっていう、ちょっと言うとですね、僕結構いろいろ天の弱でですね、はいはい、みんなが聴く音楽よりも、やっぱり、いや、そうじゃないみたいな話で、自分なりにこだわりとか、きつくてですね、で、なんすかね、高校生ぐらいの時って、うん、いわゆる、まあ、ロックでもね、うん、アメリカンロック、ブリティッシュロックって言われてたよ、昔ね。今そんなのないけど、はい。僕はもうブリティッシュロックしか聴かないと心に決めていて、で、どんなに好きな曲でも、歌ってるの、やってるのが、アメリカ人だったら絶対もうダメって言って、はい。もうブリティッシュロックの、とんがったやつしか聴かなかった。
いいですね。
その中で、やっぱいくつかもう、大のお気に入りがあるんだけど、レッド・ゼッペリンはもう最高ですね。
ああ、いいですね。
はい。で、このザ・ローバーっていうのも曲長いですよね、うんうん、長いんだけど、なんすかね、よくこんなに曲奏が思い浮かぶなと思いながらいつも聴きます。はい、ぜひ皆さん聴いてください。聴いてください。
都庁さん、もう一度曲紹介してください。
はい、レッド・ゼッペリンのザ・ローバー。
ああ、あり
ますね。
このヘビーなグルーブ。
グルーブ。ジョン・ポーナムの、
はい、
ドラム。
ドラム。ジョン・ポール・ジョーンズ。
ジョン・ポール・ジョーンズ。ベース、
うん。もう素晴らしい。
ジミー・ページの。
ジミー・ページ。
ギターリフが、
はい、
ガンガンいて、
まあ。ロバート・プラントが最高ですよね。
最高ですね。
もう、あれ歌えないですよ。うん、あんなのは。
もちろん、トチノさんの紹介だから、トチノさんもこのアルバムを持ってるんだけど、うん、ご多分漏れずに、マーボーもこのアルバムを持ってるという。
ゼッペリンはね、やっぱりほら、音楽評論家のさ、渋谷陽一って言ったじゃん。はい、もう彼に心酔してたので、高校時代は。うん、彼がほら、レッド・ゼッペリンのあれだったのでね。うん、
は
あ、だからもう、それ、まあ、ゼッペリン聞かなきゃロックダメ、ロックわかんねえなとか言ってさ、聞いてたんですよ。
それ、ご多分漏れずに中学生ぐらいの頃に天国への階段から入ってったんですよ、ゼ、うん、ッペリンは。
そう、ギターで練習
して、ね。ギターで練習して、ね。
やりましたね。やりましたね。はい。僕はもうディープパープルではなくレッドセッペリン。
いや、わかりますよ。わかります。僕が言いたいこと
も間違いなく。
必ずディープパープルが出てくるんですよ。相手としてね。
はいはい。
で、みんなディープパープル大好きなんですよね。
はい。
はい。で、だけど、セッペリンなんですよ、このセッペリン。
もちろんでしょう。
もちろんでしょう。
もちろんでしょう。もうこのヘビーな。
ヘビーなね。
超ヘビーな。
そうそうそうそう。
うん。ありがとうございます。いや
セッペリン聞くと元気出るよね。
元気出ますね。
元気出ますな。
素晴らしい。
もうおじさん3名喜んでおります。
すいません、
ね。途中さんおじさん縛りに巻き込んで
もら
って。
もうね、
申し訳ないですけど。
これ聞いてる高校生笑ってください。おっさんたちはこんなね、ハードな曲聞いてたんですよ。
マジっす。本当です。うんうん、
なるほど。う
ん、じゃあ、途中さん。
はい。
せっかく SDGs。
ああ、SDGs ね。
SDGs
マウントの仕事してるのね。
うん。
で、主に、まあ、どんな、SDGs のどの、なんていうんだっけ、テーマというの、科目というの、なんていうんですか。
ですね、うん、僕が、やってるど真ん中のものは、うん、ボランティアとか地域活動です。
はい、はい。
ボランティアとか地域活動です。うんうん、で、まあ、一つはですね、沖縄ツーリストだけじゃなくて、
はい、
沖縄県ユネスコ協会というのの、メンバーでもありましてですね、うんうんうん、で沖縄県ユネスコ協会の方で、うん、鋭意取り組んでいるのがですね、
う
んうん、SDGs パスポートと言います。はい、
そうですね。
はい、
存じておりますよ、
はい。ありがとうございます。うんうんマーボーターボーも、うんうん、使っていただいているので、はい、ありがとうございます。
僕らで主催しているこの昭和漫画図書館なるものがあるんですけどね、メカルの共同プラザの中に、そこにまあ子どもたちのボランティアをさせていて、まあ、ちょっとヘビーっていうかちょっと突っ込んだ話をすると、なかなか学校に行けない子たちをあのまあ第三の居場所みたいなのをいくつも作ってる一つで、そこでアルバイトさせてるんですけど、多分中学生かなんかあのもうこの SDGs パスポートにめちゃくちゃハマって、あの、なんか30回やると30ボランでしたけど、なんか1回やって1ボランって、まあ1回であの2時間とか4時間やってください。で、その30ボランをこのうちでボランティアしてる子が達成してくれる。
達成して。もう素晴らしい。
はい、
達成するとユネスコからこう証明書みたいなのもらえるんですよね。
そうです。うん、あの認定、地域活動なったら認定書っていうの、まあ認定書もらいます。で、それも、あの、ユネスコから出るからね、大したもんなんですよ、ユネスコの名前で出ますからね。沖縄県ユネスコ協会で言われるんだけど、でもユネスコの名前がね、
はい、
入ってますからね。まあ、大したもんなんですよ。
それが、要するに、まあ、例えば、わけせわなち、受験の時に、こう、それユネスコのね、証書が、
なるほど。
あるのとないのと、ね。だから、要するに勉学以外に何をやったかの君は、みたいな感じ。AA 受験ってあるじゃないですか。
はいはい、はい。
その時有利に働く。かなっていうことですけどね。
押して知るべし。ね、でもね、僕はそういう意味で、まあ、実はですね、沖縄ツーリストで、会社の人聞いてないでね、沖縄ツーリストで給料をもらいつつ、ほとんどの活動時間は、ユネスコをやってるんですね。で、そういう意味では、まあ普通の人よりも多分ですね、学校に行ったり、中学生、高校生と接する時間は結構あります。でもすごい感じるのは、この年代のお子様たちですね、まあね、すごい意識が、こう徐々に変わってるな。昔ちょっとですね、地域が好きな子が増えるみたいな話あったじゃないですか。プラスアルファですね、なんかこの、まあ、ボランティアも典型なんですけど、何かこう、社会貢献したい、という、マジそう思ってる子供が結構増えてる感じがあります。いいなと思って。
いいですね。
いいですよね。
社会に目が向いてるよねと思って。
今高校とか中学校にボランティア部っていうのが、
ああそうなんだ。
盛んにできてるので、できてて、
まあ、
も
ちろん大
学でもそうですけど。
それをちょっと僕も喋りたくて、ちょっと話をするとですね。
はい。
今ボランティア部もしくは名前 SDGs 部っていうのもあるんですけど、
なるほど。
まあ大体同じような感じ。がほとんどですが、これのない高等学校の方が少ないみたいですよ。
あ、そうなんだ。
大体ボランティア部ってどこにでもあります。
あ、なるほど。
まあ、その活動がですね、例えば部員が多い少ないとかですね、一生懸命やってるやってないはそれは千差万別あるんですけど、ちょっとこの一つ例を言うとですね、うるま市の具志川高校ってい
うところですね、具志川
高校、名門ですよね、具志川高校の高1から高3、ボランティア部何人いると思います？3学年で。
まあ、ちょっとマイナーっぽいから。
持って30人ぐらい。
そうですね。1学年10人で30人、
70人います。3学年で。すごいです。
すごいね。
すごいですね。
で、この子たちは、本当に自分で調べて、まあ、行ける範囲のところ自分で調べていろんなボランティア行くんですよね、先生が行かすんじゃなくて、すごいですよ、
自律的にやっていくわけ
だ、もう自分で調べて、例えば、英会話キャンプのボランティア行きましたとか、海岸清掃行きましたとか、もう自分で調べていくんです、すごくないですか、
すごいですね、自分で、なんかやっぱ与えられてわからないからみたいなところのイベントに僕はよく呼ばれるんですけど、して要するに分かんないから来ましたみたいな、自分から調べてめっちゃすごいですよ、だから
ね。で、まあ、僕はマーボーさん、ターボーさんと、これまでも接触があったのは、那覇市の、
市民
共同プラザなんですけど、あそこもそれ系の人たち来ますもんね、
来ますね、
そうですね、
大学生も含めてね、だからあんな感じですよ、あんな子たちが結構いる。
あそこはあれなんだよ、ね、周りテラスみたいなところでさ、勉強してるん
だよ、勉強してるんです、
ね、
そうそう
高校生が、ああいう人たち捕まえてくるんだよね、
あの ボランティア登録って多分他の市町村だと、あの、うん、社協がやったりしてるんですけど、
ああ、そうかそうか。
那覇市は社協じゃなくて、うん、まあ、もちろん社協でもやるけどね、うん、ボランティア保険とか、あの、要するに、まちづくり共同推進課の市民活動支援センターというところが、ボランティアを引き受けてるので、うんうんね、割とこう柔軟に活発にやっていて。
うんうんうん、そうですね。うんうん、だから、あの、こういう活動をやって、そこの、市民共同プラザに僕もこうぶち当たったんですけど、うん、市民共同プラザはすごくいいですよね、うん、その、うんうん、あのね、おっしゃった通りで、ボランティアの人材登録制なんですよね、
あ、そうですね。そうですね。
で、そこで、あの、一方で、あの、ボランティアしたい人が来て登録して、うんうんうんうん、時々マッチングカフェっていうのをやって、
そうですね、
あの、
はい、
そのボランティアを求める NPO とか、お見合い合戦や
ってる、そうです、
すごいですね。
僕はどちらかというとこうボランティアを求める団体で、非常にハードルの低いボランティアさせてるんで、僕ら、
でその、ね、あのボランティア活動がそれっきりで終わりじゃなくて、うん、SDGs パスポートっていう形でね、
そう
積み重なっていくっていうのがね、
う
ん、やっぱりアイディアとしては面白いですよ ね、
本当にとってもいいですよね、うんうん、
さっきも話出たのがですね、うん、あの、まあ、小学生とかも含めて、うん、このなんかね、単にボランティアやるだけじゃなくて、うん、この、まあ、パスポート、すみません、ちょっと言い忘れてたんですけど、うん、これすごい簡単に言うと、
うん、
ボランティアのスタンプ帳なんです。
うん、そうだね。
このスタンプが集まり始めると、うん、めちゃめちゃやる気になる。
ああ、なるほど。
だってあれがあるじゃない。なるほどね、夏休みのさ、うん、あの、ラジオ体操。
そう
スタンプが溜まればさ、もう本当楽しくなってくる、
ね。めちゃめちゃやる気になって。
やる気なんですよ、ね。あの、スタンプ。恐ろしいですよ、ね、スタンプは。
なんか男の子同士とか、まあ小学生ですけど、お前いくつ溜まったとか言ってるわけじゃないですか。
この、まあ、スタンプ押すわけじゃないですか。で、僕ら、奈良市民協議会で、あの、スタンプ作ったわけですよ。ちょっと楽しそうなスタンプを。スタンプ作った方の大人も楽しい。
押す方もね。
はいはいは
い。いや、もう、なんかね、こういうのって楽しくやるのが鍵だと思うから、あの、もう、あの、スタンプ帳でスタンプ貯まるっていう楽しさもあるし、
はい、
ね。うん、で、まあ、ちょっと踏み込んで言うと、その、一回一回の振り返り書く欄があってですね。
はい、ありますね。
これはね、はい、学校の先生にはそれすごく受けが良くて。あの、うん、学校の子供が使うことが多いので、うん、あの、中学校を含めて、うん。やっぱ学校の先生は、ね、やりっぱなしじゃなくて、この、書かせる、うん、まあ、書いてもらうところはすごいこれいいねって言って、うん、言ってくれましたよね。
いいですね。
これあのね、あの、皆さんね、本物見たことない方もいらっしゃると思うんですけども、うん、これかっこいいんですよ。
かっこいいですね。うん、なんか
本当にあのパスポートサイズのね、うん、かっこいいんですよこれ。うん、ほらほら。
アメリカンな感じが出てて、うんね、うん、今目の前にあるんですけどね、土地のさんが持ってきてて。
これ欲しくなっちゃうよね。
そうそう、嬉しいです。ありがとうございます。
欲しくなっちゃうよこれね。
う
ん、でしかも大人ももらえるんで、もらえるというかね、
あの
登録して使えますからね。
はい、これあれですよね。これあのだから欲しいって言った人はまず学校にはただでしたっけ、
うん、そうです。学校はですね、うん、ちょっと仕組み的に言うとですね。
単位って、
うん、そうです。あの、ね、まあ、ちょっとユネスコ協会目線の、うん、あの仕組みで言うと、
はいはい、
あの、なんですかね、個々人にお出ししているわけではなくて、
そうですよね、
もう団体ごとに
ってなんです
。
団体ですよね。
うん、その団体の一部として学校は、あの、ユネスコ協会の方に、うん、あの、学校の生徒何冊分くださいって言ったら基本無償。
うん、無償で。
無償で、うんうん。で、もう一つのパターンとしては、うん、あの実はこれ、企業も巻き込んでやってるんですけど、
はいはい、
あの企業の協賛金で運営してます。で協賛を出してくれた企業にも、うん、あの一定数、
うんうん、
あのもう社員に使ってもらってください、う
ん、なるほど。
あと3つ目のパターンとしては、うん、今の話はそこが多いんですけど、うん、あの那覇市からもらうこともできる、
うんうん、そうなの。
そうです、共同プラザのところです。
そ
う、う
ん、それ知らなかったね、
うん、
大人たちは那覇市からもらって
る。あ、そうなの。
まさにそのボランティア登録をした人たちは那覇市が
配る。なるほど、なるほど。
思いのほかこのいっぱいもらいに来てて、うん、だから今また予算を作ってみたいな感じですね、
うんうん、ら僕らはほらあの代々木町区、代々木小学校町区やってるので、うんうん、町協で買って、
うん、
でそれを子どもたちに配ろうかなと今考えて
る。あ、いいじゃないです
か、うん、
で町協でボランティアやってたら反抗して、
うんうん、素晴らしい、
ね、素晴らしい、
はい、
それを今やろうかなと思ってるんですけどね、うん、
だから話は尽きないんですけど、ちょっともう、
あ、そう
です
、ちょっと
一曲挟んとかないといけないので、追悼です今日。
あ、追悼。
あの、もう70年代80年代もちょっと飛び出しているんですけど、
はい、
あの ホイチョイプロダクションという、
ありましたね。懐かしい。まあね、
映画、うんね、私をスキーに連れてったとか、うん、彼女を水着に着替えたというのがあって、う
ん、あったあった。
そこで3作目で波の数だけ抱きしめてという映画があったんですけど、うん、そのまさに FM ですよ。
うん、あ、そうだ。
ミニ FM が舞台で。うんうんうん、で、その映画に、
なるほど。
でも、そう、色、うん、色が黒くて、あの、うん、マーメイドのように焼けていた。
目がクリッとしてね。
そう、うん、中山美穂さんが出演していたので。中山美穂さんとワンズで世界中の誰よりもきっと聞いてください、うん、あ、なるほど。はい、中山美穂さん永遠に、ワンズと世界中の誰よりもきっとでした。
あ、
素晴らしい。
カラオケね、うん、女の子にこの曲、うん、よく歌ってたよね、女の子がね、
うん、アイドルがねロックバンドと歌うという、うん、なんか、うん、それもかっこよくて、
かっこよくてね、
うん、では栃野さん、は
い、うん、SDGs パスポートの話も聞いたところでね、
今活発にやってる活動の、うん、話を聞かせてください。
それちょっと、はいはい、ぜひ話したいなと思って、うんうんうん、でもその流れがずっとつながっててですね、はいはい、この SDGs パスポートのなんですかね、市民活動でパスポート使っているところが意外にですね、うん、なんかその、あの、ビーチクリーン団体がいくつもあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
ね、うん。ビーチクリーンも、あの、これ無償でやってるので、ボランティア。うんうん、で、その、ビーチクリーン活動を盛んにやってるこの団体、うん、複数の団体が、やっぱり子供たちがいっぱい来るから、うん、あの、なんだろう、モチベーションとして、うん、あの、パスポート使っていいですかって言って、うん、それはもう那覇市の、うん、あの、活動団体に登録したら、あの、またもらえるので、うん、まあ、それやったらいいですよってやってるうちに、うん、このビーチクリーンすごいいいなと、
うん、
あの、地域の貢献にもなるし、うん、なんですかね、あの、子供、が海に興味を持つ、
ね、あ、なるほど、
うん、海に興味を持つ、でまあ、ちょっと僕自身もビーチクリーンにあのハマり始めた。
お
そうそうそうそう、うん、でね、なんかすごいんですけど、那覇の団体でビーチクリーン の僕たちが知る限り沖縄で最も熱心な団体が那覇にあるんですけど、うん、毎週日曜日行ってるんですよ。
毎週ですか？
毎週ですよ。
あららららら、
月4回とか行ってるんですよ、うん、でそれもあの、もう沖縄中、本島中のビーチ、うん、みんなで車で行って。
那覇だけじゃなくて。
はいはいはい。もう糸満から、あの、辺戸岬まで、うん。本当にいろんなとこ行くんですよ。
すごい、
車で。
車で。
そう。すごいですよ。うん、この人たちって、なんすかね、あの、かつての清掃活動って、何でしょう。うん、このやりたくないけどやんなきゃ的なね。
あ、そうそう、
うん、なんか義務的なものが
でしょ。なんか罪滅ぼしだから、そうそうそう、今まで汚してきたからさ、うんうん、っていう感じだね。
でもこの人は全然違います。
違うんだ。
もうビーチクリーン楽しいって。
楽しい、
うん、あ、もう目キラキラしてビーチクリーン。
あ、本当。
へ
ー、すごい人たちが最近いるんですよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、で
これは若い人ですか？
ね、家族連れが多いです。
あ、なるほど。
で、
ね、
その子供たちが中学、あ、小学校見るけど、小学校、うんうん、中学校、まあ、上で高校生ぐらい、うんうん、で、その親世代がこう家族ぐるみで何家族も集まって、
うんうんうん、
とか、あの、子供はいないけど、あの、30代、うんうん、40代の人たちが来る。でもね、繰り返しますけど、うん、この人たちのって、ビーチクリーンって、うん、レクリエーションなんですよ。
あ、なるほど。
レクリエーション。
すごいですよ。義務じゃないですよ、うんうん。もう全然悲壮感ない。
悲壮感ない。
悲壮感ない。
キャンプするぐらいの感じ。
そうそうそう。楽しくて仕方がないって。
そうですか。
へえ。
面白いのは、うん、そのこの人たちって、うん、例えばどっかのビーチ行きましょうってビーチクリーン一斉にこうガーッと行くじゃないですか。うん、でこのビーチが綺麗だったら、うん、みんながっかりするんですよ。あれーって書いて。
あれーみたいな。
そうそう。だからね、あの、すごい、あの、普通だったら汚れた海岸って嫌じゃないですか。でも彼らはそういうとこ行きたいんですよ。
なるほど。
とかね、あの、もっと言うと、なんか沖縄でも、この海岸とか岩場とかで、うん、あの、船でないといけないようなとこあるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。
もう大好き。
ああ、ちょっとこう。そんなとこ。アドベンチャー的なもの
はあるんですね、うん。はい。多分そうですよ。僕も、ね、あの、気がつかなかったけど、うん、多分ね、アドベンチャーツーリズムっぽいんですよ。
ツーリズムっぽいのね。
この人たち。まあ、こういう人たちと付き合うようになり、うん、あの、いいなと思ってて、で、まあ、ちょっと僕、それ一歩発展させてるんですけど、はいはいはい、で、この人たちもですね、あの、なんですかね、 沖縄本島で車で行けるところはどこまででも行くんだけど、うん、離島は行けないんですよ。
ああ、そうですよね。
離島のビーチクリーンってちょっとハードルがあって、うんうん、移動もしないといけない。
しないといけないしね。ね、泊まらないといけないしね。
ああ、日帰りもできますけど、
うん、あ、できるんだ。
できる島もあるんだけど、一番大変なのは、うん、実はビーチクリーンするときって、地元の市町村からゴミ袋とかもらってやるんですね、
うんうんうん、
であと回収してもらうんだけど、
ボランティアゴミ袋
とか、
はいはい、
離島も市町村、別市町村じゃないですか。だからその別市町村にわざわざこの連絡したり、うんうん、前もって行けないので、
うんうん、
この離島って彼らは、うん、ゴミが多いのも知ってるんですけど、うんうん、その行きたくてもなかなか行けないんですよ、
うんうん、
もう離島でビーチクリーンするのが夢みたいな人です
。夢みたいなね、
うん、
でそこで初めて僕は旅行会社としての機能を今発揮しようとしていて、はい、この方たちをお客さんとして、うん、沖縄本島から離島に行くビーチクリーンを目的とする旅行、
うんうん、
を始めました。ついに
それが成り立つんですね。
成り立ちました。
成り立つんですね、
はい、でしかもですね、このビーチクリーン の旅行は名前をビーチクリーンで思いをつなぐ全島チャレンジっていうんですけど、うん、何かって言ったら38有人離島全部行こうと思ってます。
ああ、それなるほど。さっ
き 5年ぐらいかかる
んですけど、さっきのスタンプラリーみたいなやつ。
そうそうそう、
ね、楽しいじゃないこれ。
そう、うん、今までのところですね、うん、もう2回、最初の2回はやりました。
あ、もうやってる。
やりました。第1発目、伊是名島。
伊是名。
伊是名だ。
はい。11月の終わりにやりました。うん、これは1泊、うん。で、第2発目は、伊是名でした。
あ、
まあ、それぞれですね、うん、30人ずつぐらい。
素晴らしい。
でもあれだよね。金払って掃除しに行くんだよね。
いいんじゃない？なんか、
うん、そうなんですよ。で、ね、お金払ってくれるんですよ。
金払って
すごくないですか？
なんか
すごい。
逆に自分の心が現れる気がするんだけど。
でもそこはですね、旅行会社の機能が発揮できるのは、うん、単にその移動で必要な場合は宿泊、移動宿泊だけではなくて。うんうんうん、僕らは地元市町村とはつながっているので、
なるほど、
はいはい、そこね、自然のね、うん、下見とか、
とかね、
はい、役所役場との交渉とかっていうのは、うん、旅行会社でならではの、うん、この今やり方があって、うん、観光協会ともね、つながる
の、うん、つながって
る
ね。
だから、まあ、皆さんができない事前作業を僕らができるんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういうところで、うん、38有人離島、はい、全部行くと言ってます。で実は離島の、うん、ゴミは漂着が多いんですね。
ああ、
ね、漂ってくるゴミ、うん、
想像できます、はい、
黒潮で、うんうん、西の方から流れてきて、うん、特に冬場は偏西風が北風になって、うん、これガンガンガンガン、うん、本当にガンガン、うん、ガンガン来るんですよ、
うん、
なので僕たちもこの離島のビーチクリーンツアーっていうのは冬場中心に、
あ、なるほど、
ね、月1回
冬場、
うん、だから1年1シーズンに5回か6回ぐらいです
よ、うん、
だから38有人離島全部行こうと思ったら本当に 5、6 年かかる。
いやいや、5年でもあるからすごいですよ。
一通り行くと、それこそもう2回目のツアーの人から、お客さんから言われたんですけど、うん、ぜひスタンプ帳作ってほしいと。
いや、ほら来たよ、ほら来たよ。
SDGs パスポートとはいかないけど、うん、多分ね、この離島ビーチクリーンツアー、御朱印帳みたいなね、
うん、
こういうの
をや
りたいなと思って
ます。
いい、ね、
はい、ありがとうございます。まあ、ごめん、今挟んどかないとちょっと、
はい、
すいません、
はい、
厳しいかも。
私は今日は、ね、フィリピンのね、フィリピンのシンガーソングライター、うん、パウロ・サントスっていう人がね、うん、70年代の終わりにね、流行ったね、ジュニアっていう人が書いた、ヤカポっていう曲をね、うん、カバーしてるので、うん、これ、ちょっといい曲なんで、持ってきました。僕、熱愛してるんですけどね。はい、じゃあ、パウロ・サントスで、ヤカポです。どうぞ。はい、フィリピンのシンガーソングライターのパウロ・サントスで、ヤカポでした。
ああ、はい、面白かった。いい曲だね。
うん、ね、うん、じわっとくるでしょ。
はい、じわっときました。
うん、東アジア頑張ってます。
はい。土島さん、最後はですね、うん、まあ大体こういう聞き方するんですけど、はい、なんか今後の目標とか夢とか、やってみたいこととかって、野望でもいいし、うん、風呂敷広げても、畳んでも、どちらでも。
風呂敷広げた方が面白い。
うん。
ちょっとですね、社会ムーブメントを起こそうと思ってるんですよ。
おお、
うん。で、まあ、さっき の離島ビーチクリーンの続きがあってですね、
はいはい、
で離島のビーチクリーンのツアーを企画していくときに実はぶち当たった問題がありました、
はい
はいはい、何かというとですね、うん、 なんか象徴的な言い方をすると、うん、不用意に離島に行ってビーチクリーンすると地域の迷惑になるんですね。なぜかと。なぜかというと、
ね、なぜかですか。
なぜかというとですね、うん、離島って基本的に、うん、漂着ゴミ拾ってきたやつが処理できないんですよ。
ああ確かに。
ああそっか、そ離島で処理できないってことか。
そうです。でね、うん、もうちょっと順番を追って言うと、うんうん、まあ、ペットボトルいっぱい流れるじゃないですか、うんうん、で普通僕らペットボトルはリサイクルするじゃないですか、うんうん、漂着したペットボトルって燃やすしかないんですよ、
うんうんうん、
塩も汚れもついてて、もうこれせ、きれいにするなんてバカ高いコストなんですよ、うんうんうん、だから燃やすしかないと、うん、じゃあこれ燃やせますかって言った時に、離島の、うんうん、はい、ゴミ処理施設は非常にちっちゃくてですね、うんうん、基本生活ゴミを燃やすように作ったもんだから、はい、なんかもう、水とかいっぱい含んでるようなですね、うん、ペットボトルをそこに投入すると、うん、確実にこの炉がですね、傷んだり、
うんうん、
温度が下がったり、下手したら使えなくなっちゃうんですよね。うんうんうん、だからその、離島で集めた海ゴミっていうのをどうしてるかっていうと、うん、実は、貯めて沖縄本島に送ってます、う
ん、送ってる、なるほど、
処理のために、
うん、お金もかかるってこと
ですね。お金もかかる、うん、でこっから先が問題で、うん、その沖縄本島に送って処理するためにはある意味しっかり分別されてないといけないんですね、
うんうん、そうだね、うん、
でこの分別を無視して集めた海ごみってかえって厄介なんですよ、
うん、
誰かが島の人が分別しないといけない、
うん、
でやり直す、全部やり直す、
やり直して、うん、
でもそれだと迷惑で、もうそれはありがた迷惑ってそんなこと言わないんだけど、心の中でありがた迷惑と思ってるんですけど、うんうんうん、でも逆にその離島ごとの分別のルールしっかり分かって、
うん、
それにのっとって、ビーチクリーンしかつ分別までしてきれいにすると、うん、これは彼らは楽なんですよね、
うん、
送るだけでよくなるということで評価されると、うんうん、まあ、ここからちょっと思ったのが、うん、実はその離島が抱える海ごみのみならずごみ問題、ごみ焼却できない問題っていうのって、うん、結構誰も知らないじゃないですか、
うんうん、
実は離島の人も知らなかったりするんですよ、
うんうんうん、
でもこうやって最終的に政治が解決しないといけないですよね、うんうん、お金もかかるので、うん、で僕たち何ができるかっていうと、こういう問題がありますよというのを、うん、まあ、どんどん発信して市民運動を起こしていこうとか、うんうん、
ああいいねこれ、
ということをですね、ちょっと野望として、
ああ、分かりました
。持っております。
ぜひ協力したいですね。
もう、この続きはこの後飲みに行ってから、もうちょっとネタ持ってますから、これに関して。
素晴らしい。確かに確かに。小林さんでしょ、
小林さん、小林さん。
ということで、
はい、
今日はもう多岐にわたる話をね、
ありがとうございます。
面白かったですね。
面白かったですね。うん、
今後の活躍も一緒にやっていきましょう、
はい、ありがとうございます。
もちろん一緒にです、
はい、さっき、ね、曲の合間にお話したら、
う
ん、だいたい同年代分かりました、はい、タグ組んでいきましょう、
お願いします、
はい、じゃよろしいですか、
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。ビーチクリーンだよ、
はい。